am Lala, I am Lala, FM Rai Street.
Indeed, night. イブとレミーの放課後アイズ、イエーイ、みなさんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第2週目は私レミーこと青井夏実と
私イブこと相沢いぶきがお送りします。
はい、本日は、
はい、
なんと初のゲストをお招きしての放送回となります。
やったー、やったよ、初めて、
初めて
ね、
ドキドキだね。
はい、おドキドキだけど楽しみ、
本当に楽しみです、
ね、
ゲストの方については後ほどご紹介するとして、はい、まずはね、なんと明日がバレンタインですよ
ねえ、
うん、
セイントバレンタインデー、
そう
ねえ、もう大切な
正式名称そう
ねえ、もう大変な日でございますよ、ね、
大変な日でございますよ、
ね、
そうバレンタインだよイブちゃん、
ねえ、え、
うん、
レミーちゃんは何か思い出とかありますか、
うん、思い出ね、
はい、
あのね、私女子校だったので、
うん、
すごいバレンタインって一大イベントなんですよ。
はいはいはいはい、
もう友チョコ合戦というか、
うん、
もうね、お菓子工場になるんです。
お菓子工場、
そう、
え、どういうこと、
前日の夜から、
うん、
そのね、1ヶ月前ぐらいからみんな着々と準備を進めるんだけど、
はい、
もう500個ぐらいのお菓子を一晩で作り上げるわけ、はあ、でそれを可愛くラッピングして、
うん、はあ、
で誰にどれをあげるとかを決めて、
うんうん、
翌日バーって配りに行くの、
うんうん、
本当にすごい、数えきれない数あげるから
とは言っても200人以上には配ってるんだ。
そうそうそう、本当にそう、部活が同じ子とか先輩後輩とか、
すごい世界だ。
そうだからね、どこぞの男性よりももらった自信がありますということでね、そんなあのお菓子工場の話をして時間が来てしまいましたので、
あっという間でした。
あっという間でしたね、
はい、
また機会があったらね、
うん、
続きも話したいと思うんですが、
はい、
今夜もゲストさんがいらっしゃいますので、
ね、
行きたいと思います。
はい、
はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
改めましてこんばんは、インディーズナイト第2週目、放課後アイスの
レミこと青井夏実と
相沢いぶきです。さて、オープニングでもお伝えしましたが、
はい、
本日は初のゲストの方をお呼びしております、
うん、
はいね、では楽しみな気持ちは抑えつつ早速ご紹介したいと思います、
はい、
役者兼作曲家でありインディーズナイトで2018年8月より2023年7月まで3週目のパーソナリティを務めた北垣辰弘さんです。
あ、どうも北垣辰弘です、お久しぶりの方はお久しぶりです。
はい、
5年ぐらいやってたんですね。
長い、
すごい、
すごい大
先輩だ。ゲストとして舞い戻ってまいりました北垣辰弘でございます、
はい、嬉しいです、ありがとうございます。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、それではここから事前にいただきました、
うん、
出演者様シートというものが、ね、私たちの手元にあるんですけれども、はい、こちらのシートに基づいて北垣さんをね、もうザクザク掘り下げていきたいと思います。
めっちゃ腕使って掘りましたね今ね
身振り手振りがついちゃいましてはい、何か気になる項目ある？
そう、まずは なんと北垣さん今月がお誕生日ということで、
はい、
そう、先週、そうそうそうそうなんですよ、
はい、おめでとうございます。
いやー、向かいました、ありがとうございます。
2月の6日がね、
6日ですね、
おめでたいです、
おめでたいです。
アンパンマンの作者さんと同じですね、
う
ん、
そうなんですね、
柳瀬隆さんと同じですよ、
すごい、すごい、は
い、いいですね、なんか嬉しいですよね、なんかこう、
そうそう、
知ってる方と、ね、方とね、一緒だと、
そう、ちょっと嬉しいですね、
確かに、
はい、なんとね、今月ってイブちゃんも誕生日なんだよね。
あ、
ええ
、じゃあ思って、じゃあ思って、
あ、本当です。
いやいやいやいやいや、わざとらしい。
でもね、本当にごめん、本当にちょっとわざとらしかったんですけど、うん、本当に忘れてて、
そう、
最近まで、そうそう、あの、ついさっきまで、
ついさっきまでね、
ね、ありがとう、思い起こしてくれてありがとう、嬉しい、
そう、生のね、本当に忘れてたっていう反応がね、ラジオに乗らなかったのが悔しいんですけど、
ね、ちょっとわざとらしさが、
本当に忘れてたんだよね、
はい、忘れておりまして、
ありますよね、
ね、うん、ちょっとね、あの、とても2月、おめでたい月にな
りましたね、
ありがとうございます、ね、皆様
も嬉しい、
はい、
そう、あと個人的にすごい気になったのが、
はい、
この最近のマイブームが、はい、炊飯器でお鍋ってなってて、
そうなんですよ。いや、あの、最近ね、あの、はい、まあ、あの、みんな大好き YouTube で、
うんうんうん、
あの、なんかショートってあるじゃないですか、なんか短い、
ありますね、
はいはいはい、
あれで、あの、なんか白いワンちゃんが毎回炊飯器で、
うん、
あの、ご飯作ってもらってるっていうのを見たことありますよ。そう、あれ見て、あ、これだと思って。あの、最近ちょっと、あの、体調崩してて、
あ
の、はい、手軽になんかお野菜とかも取りたいなっていうので、
あ、確かに、
あ、ちょ、炊飯器で、ね、あの、鍋作って、ね、あの、ね、野菜いっぱいで食べたら美味しいんじゃないかと思って実際やってみたら、
う
ん
う
ん、本当に美味しいんですよ、
はい、そう
なんですね、火の通りがもうベストで、うん、
へ、
うん、もうだから野菜とかね、もうお豆腐とかももうがっつり入れて、
うんうんうん、
お豆腐もね、しっかりもう火通って、本当に美味しい、マジで美味しいです。ただ、まあ、あの、毎回ちゃんと洗った方がいいなっていうところで、うん、
先人の知恵です。
いや、そうですね、うん、いや、そうなんですよ、
確かに、え、ちなみに今まで作って一番美味しかったお鍋とか、はい、これ入れたら美味しかったなって具材とかあります？
あ、具材ですか、あ、うん、舞茸、
舞茸、
キノコ系がちょっと僕好きで、
美味しいですよね、
そうです、あの、エリンギはちょっと切った方が良かったかなと思いましたね、ちょっと、あの、大きめに入れちゃったんですけど、
なるほど、なるほど、そっか、火の通りとか考える、
噛み切れなかったかな、
なるほど、
っていう感じですね、
なるほど、
うん、
え、すごい、作りたくなりました、
発想がありありですよ、
なかったな、
結構おすすめできるかなと思いました、
ぜひリスナーさんも、
いや、そうですね、
見てほしいです、
ね、一回はね、試してみたらいいと思いますよ、
炊飯器でお鍋、いいこと聞きました、
面白い、
うん、
ね、なんかね、季節にも合ってるし
ね、
ちょうどやってみたい、
まだまだ寒い日も続くから、
ね、
ぜひぜひ、はい、イブちゃんはなんか気になった項目ありますか、
う
ん、
そうだな、じゃあ今の職業を目指したきっかけっていうところが、
はい、
やっぱり、ね、うん、私たちもね、今その声優を目指している立場として、
ね、
なんかすごく聞いてみたいなと思ったので、
うん、
ここを伺ってみたいです。
そうですね、はい、まあ、あの、一応なんかその名目と、うん、肩書きが、うん、まあ、役者兼、作曲家みたいな感じになってるんですけど、
すごいよね、
はい、
本当に多分同時期ぐらいに両方始めたんですよ。
同時期、はい、はい、
で、まあ、役者が多分もうかれこれ10、
うん、
何年なんだ、あ、15年ぐらいになるのか、
うん、
なので結局、うん、その15年前ぐらいに、あの、はい、なんだろう、あの、友達、何から話したいのこれ。
難しいですよね、
そうそう、きっかけ
がね、まあ、分けよう、はい、役者っていうのは、
うんうん、
あの、まあ、あの、うちの母がですね、あの、まあ、よく家で仕事を、まあね、あの、炊事場でね、立ちながら、はい、まあ、あの、でも洋画が好きなんで、洋画の、ね、吹き替えじゃないと内容わかんないからって言って、
はい、
あの、吹き替えで遠くで聞いてたんですね、
うんうん、
あ、じゃあこれなんか僕の声がね、ここで急に流れたら面白くないみたいな感じでね、ちょっと思って、まあ、そこからいろいろ勉強したのが役者の始まりですかね、
うんうん、じゃあ声から入られたんですね。
あ、そうね、どっちかというとやっぱその演技方面が先ですかね、うんうん、どっちかというとギリギリですけど、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
はい、で作曲っていうのが、
はい、
まあ、僕の友人がなんか、うん、例えば物語とか作ってて、
はい、
でなんか、まあ、見せてくれたんですよ、
うんうん、
結構すごいいい作りで、はい、あ、すごい、で本当にこれノリで、
はい、
あ、じゃあ俺音楽作るからの、うんうん、こう撮ろうぜみたいな感じで、
すごい
やって、言うて音楽作ったことないしなと思って、
うんうん、
そう、パソコン とかで落とせるあのフリーソフトでまず触り始めて、でまあそこからのめり込んだ感じですね。
独学でってことです
か？完全独学ですね。
すごい、
音楽は
すごい
ですですよ、本当に。
すごいですね。
ジャンルはどういう楽曲を作ってらっしゃるんですか？
本当に作り始めた時は、はい、なんかあの、まあ、本当にファンタジックというか、はい、なんかオーケストラみたいな感じで、ゲーム音楽みたいな感じですね。そうそう、で、まあ、最近、まあ、中間ぐらいから、まあ、あの J-POP みたいな、ちょっとノリのいい感じのとか、いろいろ。で、つい最近ちょっとジャズっぽいのを触りたいなっていうので、
はい、好きです。
やり始めましたね。
好きです。
どうぞ。こんな感じ、いろいろ、まあ、作ってますね。
すごい
マルチですね。
本当に楽しいですよ。本当に楽しい。
なんか確かに活動してることをさ、楽しいですって言えるのが
すごい、それ何よりですね。
一番いいかもしれない。
確かに、もう少しもね、やっぱ無理してするものではないですからね。
確かに確かに。
私たちもね、あの、うん、結構楽器をあの、うん、趣味ですとか特技として持っているので、
なんかバイオリン、
あ、私ですね、イブが、はい、
すごいですよね。
いやでもちょっとたまたまあの3歳の頃にちょっと縁があって、まあ、習い始める。
いやでもきっかけが、そういうのが大事ですよね。
すごい、本当に感謝しかないんですけど、
レミさんも、
はい、私はサックスが得意で、
いいな、
まあ、一番最初楽器に触れたのは、ね、多分ピアノとかからなんですけど、
すごいすごい、
そう、吹奏楽でサックスやって、そこからずっとって感じですね。
え、皆さんもじゃあマルチプレイヤーじゃないですか。
いやいやいやいやいや、
うん、もう今ね、趣味に近くなってるけど、いつかね、それを仕事にできたら素敵だなと思ってます。いや、
でも絶対ね、でもどっかが活かせるなんかタイミングってあるんですよね、どっかで。やっぱ絶対確かに、
それを夢見て。
いや、絶対思います、すごいすごい、本当にすごい。楽器、僕逆にあんまり楽器その上手いかというと上手くはないので、それもあのキーボードもう独学で覚えた程度なんで、
でも本当にその独学でっていうのが何よりすごいなって思います。
確かに、
本当、まあ、ね、初めは本当に必死でしたね。本当にもう指左動けないみたいな、左手分かんないみたいな、左手って何みたいな感
じ、同時進行で動かせないですよね。
そうそうそうそう、難しいですよね。いや、最初に誰もがつまずく
ですよね、
鍵盤楽器の罠みたいな。
確かに、
本当に譜面上だとだって左のが簡単そうなのに、
そう
なんですよ。あれ、メロディーの方が楽だみたいな。
右で頑張ってやってたら左一切動いてないみたいな。あれ動いてないみたいな。あれみたいな。
どうしちゃったのみたいな。
ありますよね。
ありますよね。
これは経験者あるあるだ。
ね、やった、ある
あるだね。
そう。
ねえ。
ですね。
いや、すごいな。
うん、
今曲とかってどこかで聴けたりとかするんですか？
はい、基本的には今、あ、うんうん、そう、それをね、これからちょっとやりたいことではあるんですよ。
なるほど。
一応、本当につい最近、はい、1本、インストの曲完成したので、
う
ん
う
ん
う
ん、なんかちょっとこう歌詞作って、うん、誰かに歌ってもらって、YouTube とかに上げたいなっていうのを。
いいですね。
あ、これ宣伝ですらよかったな。
ぜひ、ぜひ、もう一回言っていただければ。はい、
そうしましょう。
はい。
そうそうそう、
素敵だね。これからの展望に注目です。ね、ぜひ皆さんね、
はい、
北垣さんの SNS とかも確認いただければと
思います。
うん、はい。よろしくお願いします。
嬉しい。
うん、
そっか。ね、すごいね。
そっかね。なんかもう、やっぱり、なんか長く続けてらっしゃったっていうこともあるし、うん、そのなんかラジオとしてでも、その役者としてもやっぱり学ぶことがすごく多くて、
ね、
ね、もう早く、一刻も早く北垣さんみたいになんか近づけたらいいな、一歩ずつでもね。
そうだね、
はい、思いました。
確かに
お話を聞いて、
そう、なんか実はこのアンケートの黒歴史とかも気になってたんですけど、は
い、あ、ね、
とても気になります。
パッと言いましょうか。
はい、
子供の頃に、
はい、
いやでもこれ結構みんなやってるんじゃないかな、漫画を、
はい、
こうやっぱ自由帳みたいなのに書いてて、
はい、
で、そこで僕あの正月帰った時に実家に見つけちゃったんですよ。
お、
はい、
中身見るとグロテスクなんですよ。
グロいな、
そう、
はい、
で思い返すと、まあ、こう作品名も全然言っちゃっていいかな、あの当時あの、はい、見てた、
うんうん、
ポピーザパフォーマーっていうちょっとそういう作品があって、まあまあその可愛らしい絵なんですけど、すごい、はい、
アングロデスクみたいな、多分あれに触発されたなみたいな
のなるほど、
めっちゃこいつすさんでるじゃんみたいなのを、ね、書いてましたね。
あ、うん、すごい。でもなんかちっちゃい頃のさ、ね、ちっちゃい頃何でもね、なんかもう悪気ないから、
いや、そうそう、
確かに好奇心だけで動きますからね。好きになったものを真似ちゃうっていうのありますよね。
大人になってそう自分に依附するっていう、そういうのがありました。
でも絵も描けるもしかして。
そういうことですね。
下手です。
すごい。いやでもね、好きこそものの上手なれって言いますから
ですね。
そうです。
もしかしたらね、いつの間にか画家っていうのも追加されてるかもしれない。
いやもう素晴らしすぎる。
寝れなくなるんで、
はい、ねいやー待って、ちょっとね、時間というものは早いもので、うん、ということで、そろそろお時間になってまいりました。
はい、
はい、ここで1曲、北垣さんのリクエスト曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、
それでは北垣さん、曲振りをお願いいたします。
はい、それではお聴きください。ザ・ハイエータスでリグレッツ。お聴きいただいたのはザ・ハイエータスでリグレッツでした。
さて、続いてのコーナーは
Give me a kiss。
このコーナーは皆様からいただいたお便りメールをご紹介いたします。引き続き北垣さんもご一緒にお願いします。
お願いします。
はい、では早速読んでいきましょう。ラジオネーム、東京都の黒泥さんからいただきました。ありがとうございます。
お知り合い、
お知り合い、
ありがとうございます。
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 はい、イルさん、レミさん、こんばんは。
こんばんは。
とあるケーキ屋チェーン店に行ったら、ポイントカードは12月で終了しましたと言われました。
なんと、
僕の600円分のポイントは失効したそうです。
なんと
悲しい。ポイントは貯めずに使った方がいいですね。お二人はポイントって貯めるタイプですか、ということで、はい、北垣さんはどうですか、貯めるタイプですか。
ポイント、そうですね、うん、なんかこういうチェーン店、どうだろう、あのすごい大きい、やっぱあの D ポイントとか、うん、その辺はよく使ってますけど、
はい、
なんだろうな、なんか、うんうん、お財布の広げて、
はい、
寂しいなと思ったら、うん、一気に使います。
あ
今ちょっと寂しいなと思ったらポイントで、
それ、あ、でも一番堅実かもしれないですかね。
いや、そうなんですね。なんかあのほっといたらね、やっぱこんな感じで失効したりするんでね、うん、
はい、
わかります。
あります、あります。でも一気に使う派ですね。
おお、一気に使う派いいですね。
なんかお得感ありますよね、なんか一気に使えた方が、
食べてからの方が、
食べててよかったみたいな。
イブちゃんも貯める派。
イブちゃんは貯めて、でもやっぱり貯まってることを忘れて失効する派です。
わかる。
一緒です、黒泥さん。
そうなの、私も黒田さんと一緒で、あの、なんかしかも全然行かないお店とかでも作っちゃうんですよ。なんか初めて行った、そう、初めて行った雑貨屋さんとか、絶対二度と出会わないであろうところとかでも、なんかいかがですかって言われると、あ、お願いしますって作って、
はい、
もうずっと可愛いポイントカードが貯まっていくだけみたいな。
いつの間にかね、お財布
使えないそうことが多くて、貯めててもすぐ失効しちゃうんですよね。
はい、これはちょっと考えなきゃいけないですね。
ね
え、難しい。貯めると決めたならば。
いや、確かに確かに。
ね、忘れちゃうからな、うん。
だってお店もさ、せっかくだからね、買ってくださった人が得するようにって作ってくれてるのに、
うんうん、
結局なんかね、何もお店側も損はしてないけど、うんうん、こっちが損した気分になっちゃうっていうのが、
ね、確かに。
からね、
うん、
難しいポイントってうまく使うのが。600
円か、でかいな。
ねえ、
ですよね、ケーキ。
1個分かぐらい、ね、
買えますよね、きっと。
黒田さん、
ちょっと惜しかった。
ね、惜しかった。
そっか。
ね、え、寂しい、こういうの。
ね、
しかもなんか12月で終了って、きっとこう1年間とかだから、
はいはいはい、
何回かきっとために食べに行ったりして、
うんうんうん、
最後にもう切れてしまっていたっていうのが、
そうだね、
ちょっと寂しいね。
ね、
いや、なるほど。
じゃあ私もね、これを機に、これを機にっていうとちょっと失礼かもしれないんですけど、うん、私もこれを機に、うん、はい、ポイントはちゃんと使う派になります。宣言します。
宣言する、
はい、
ね、私は絶対できないので宣言しません。
あら、
やばい。僕はもうポイントカード増やさないようにします。
あ、でもそれがいいかもしれない。
そうなんですよね、
確かに、
確かに
断る勇気。
そうね、そうね、
初めの方のポイントカード忘れちゃうんですね。
いや、そうですよね、
確かに。
なんか最近アプリとかになってるものも多くないですか。
ああります、ね、
そう、増えてきたよ ね、 ね、
ひたすらスマホにもアプリが増えてくるから、
はいはいはい、
なんかなんで私はすぐ作っちゃうんだろうと思いながら作ってるから、
ね、
なんでも もうねポイントカードって絶対あるぐらいありますよね、なんかね、
ありますね、
ね、なんか
確かに、
確かに
なんかポイントつくって言われるとお得感があるんですよね。
いやそうなんですよね、あじゃあみたいな
不思議な、そう魅力があるし、また来たいなって思うお店だと作りますっていう方がお店の人も嬉しいかなって思っちゃ う、
ね、
う
ん、確かに ねポイントカードはい使います。
使いましょう、
使います。
さっきあの黒泥さんのお名前に反応してらっしゃいましたけど
そうなんですよ、はい、もう黒泥さんといえばね、うん、僕がやってた時にね、はい、もうすごいすごいもうつついてくれた、
あ、当時からの、
いやもうそうなんですよ、
素敵、
すごい、
ちょっとね名前がすごいコンパクト化されて、ね、黒泥さんに、ね、なってますけど、
あ、そうなんですね、うん、すごいね、でもその先輩方の歴史を全部見てきてる方が今も聞いてくださってるって、
ありがとうございます、黒泥さん、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
ありがとうございます。この回でねまたそうやって出会えたっていうのも、
いやそう、
本当に
もうびっくりしたもん、
ね、ゲストに来てくださった回にね頼りをくださっててよかった、嬉しいですね、
これからもよろしくお願いします、うん、
ぜひよろしくお願いします。
素敵な出会い ねラジオで、
そう、え、北垣さんがラジオされていた時の話とか聞いてもいいですか、
はい、わ、いいですよ、
はい、どういうきっかけで始められたとかあるんですか。
は
い、
僕が入る前の、うん、サードのところに、うん、まあ、そこにもすでに知り合いがいて、うん、でそこにゲストとして行ったのが始まりですね、
そこから
まあいろいろ紆余曲折、まあ、いろいろあって、まあ、僕がじゃあメンバーインみたいな感じで、
うんうん、あ、そうなんですね、ゲストからのメンバーイン、すごい、
なんと以前ゲストで来ていただいたあの人がメンバーになりましたみたいな感じの、なんかまあそういう流れでありましたね、
めちゃくちゃ胸熱ですね、
確かに確かに
すごい、
俺はまたここに座っているみたいな感じで、
気がついたらじゃあラジオ、
そうそうそう
そう、それをでも5年もね、
5年前もう、早いな本当に早いな、
でもねそれもまた素敵な縁ですよね、
そうですね、
確かに
間違いないです、
うん、
そっか、
え、なんか私たちラジオ始めたてなんですけど、はい、なんか注意した方がいいこととか、なんか先輩として助言とかありますか、
何と
ぞ、なんかある、でなんか時間見るの忘れないことと、
う
ん、
気をつけよう、
はい、なになに、マイクから外れないように、
や
る感じですかね、
さっきやらかしました、
やらかしましたね
これ結構ねマイクあの近くじゃないとねこれ入らないようになってますんで、
確かに、
はい、確かに、
いやでも別にそれと、まあ、あと本当になんかあの楽しく話してたら、ね、あのいいのができるかなっていう気はしますよね、うん、
じゃあまずは私たちが楽しむことだね、
そうだね、
それはもう楽しいんでしょう、
確かにすでに楽しんでますけど
確かに確かに、
なんか楽しいながらねこちらちらって見てわーって言ってたらいいと思いますけど
ね
5年の若輩がなんか言いますけど、
いやいやいやいや
本当に、いや本当に5年やってたからってね、そんな鼻高々に言える人間じゃないんで僕は、
いや
日々本当にね勉強してね、やればいいんじゃないかなみたいな感じで思います、
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ちなみにラジオやってた時に、はい、あの一番なんか好きだったコーナーとか、このコーナーいいと思、よかったなみたいなありますか、
僕、ね、はい、そうですね、
うん、
あれやめよう、
あれ、
いや
気になる
あ、じゃあ、はい、どれにしようかな、あ、 KOS か、
KOS
キングオブストーリーっていうので、
はい、
メンバーがそれぞれ、
はい、
あのショートストーリー、なんかあのランダムで、はい、単語2つぐらいをなんかこうチョイスして、
はい、
でそれを組み込んだ短い話を次回までに作っていって、
で
誰が一番いいかっていうのを競い合うみたいな、
楽しそう、
そうやってましたね、
それは創作のお話をってことですか、
そうそう、各々が作るんですよ、
すごいね、
すごい楽しそうですね、
面白かったですね、
それでそのじゃあ誰が一番面白かったかっていうのもその3人で決めるんですか、
3人でもやってたし、うんうんうんうん、一応なんかその旧ツイッターか、X とかでも、
はい、
あのどれがいいみたいな感じでやったりとかして、
楽しそう、
すごい、
あれ面白かったですね、
いいですね、
確かに楽しそう、
聞くだけでも楽しそうだもんね。
とりあえずなんかね、なんかやっぱ創作するっていうのがやっぱ楽しいなっていうところあります
か、ね、確かにいいですね、
ですです、
確かに、私たちまだ創作力とかがないけど、はい、確かに何かを自分で生み出すっていう行動をするって素敵かもしれない。
なんかすごい奇跡が起きるかもしれないみたいな、
確かに、
そうそうそうそう、
なんかちょっとやってみたくなるね。
やってみたい、
面白いんだね、
なんか鍛えられそうだし。
確かに確かにそれはある、ちなみに逆にこれはなんか失敗したなみたいなあります？なんか失敗したってことじゃなくてもなんか自分たちが思ったほどは盛り上がらなかったとか、
狙いとね、
いや盛り上がりはもう盛り上がったんですけどね。
さすがとしか、
あれはまあ
準備が大変だったなとか、
そうですね、いやまあありましたけど、
はい、
ありましたけど、
やっぱりいい思い出の方が多いですか？
そうね、やっぱいい思い出、そうですね、
いいですね。
まあやっぱいろんな、
うん、
あの4人いたんで、
はい、
メンバーが、
うん、
そうそう、だからあの、ね、おのおのがやっぱりその、ね、やできるところを、ね、担ってくれたっていうのがやっぱ大きいかなっていうのがありますし、
はい、
そう、めっちゃねネタ考えるのがうまいのがいるんですよ、
はい、
彼には助けられましたね。
あ、いいですね。確かに4人いるとなんか得意不得意とかで支え合っていける感じがあるかもしれないですね。
パソコン、ね、得意な人とか、うんうん、
はい、
そうそう、確かに、
なんか突拍子もないことを言うのが得意な人とか、なんかいろんなね班に分かれてるんで、分けようと思って分けたんじゃなくて、なんかあの勝手にそうなったみたいな。
同じく、すごい。北野さんは何担当だったんですか？
なんか、
はい、
僕何やってたんだろう後半はね、はい、あのこのなんだ、うんうんうん、台本、あ、脚本か、脚本ちょっと触ったりと、あとなんか周りが僕になんかやらせる、はい、みたいなのもちょっとあったかなみたいなところありません、
じゃあ無茶ぶりとかの対応力が、
無茶ぶりが若干あったかなっていう
のは、すごい、
ね、じゃないですね、
じゃない、確かに
ごめんなさい、
なんかとかもありました
、すごいね、
残りの時間使って何かやっていただけるかなとか思ってしまった浅ましい私がいますが、あんまり時間が残ってなかった、残念でも無茶ぶりね、でもできるようにならなきゃなとは日々思っております。
いやね、無茶ぶり、アドリブ力はね、
アドリブ力
いろんなところで使えますからね。
そうですよ ね、
本当に、
確かに鍛えていけるように頑張ろうね、
はい、
自信なさそう、ね、
まあちょっとずつね、まあ、これからもこの、ね、コーナーとかを通して、はい、頑張っていきたいなと思います。
はい、
はい、ではまだまだ語りたいですが、お時間ですので終わりたいと思います、
はい、
この番組では皆様からのお便りメールをお待ちしています、
はい、
公式サイト indiesnight.com 内のお便りフォームや、スタンド FM のレターまたは各種 SNS のダイレクトメール、DM ですね、よりお送りください。
お願いします、
はい、そしてリクエスト曲も受け付けています。それではここで黒泥さんからのリクエスト曲をお聞きください。ビッシュで透明なままでいけ。ただいまの曲は黒泥さんからのリクエストでビッシュの透明なままでいけでした。
推しへの愛は無償の愛、語り出したら止まりません。そこで私たちからリスナーの皆さんからそれぞれの推しを広く知って好きになってもらうために広めていくこのコーナー、題して聞いて聞いて私の推しはねのコーナーでーす。
イエーイ、パチパチパチパチ、かわいい、
はい、今回はせっかくね北垣さんをゲストにお迎えしておりますので、はい、北垣さんの推しを聞きたいと思います。
はい、
はい、北垣さん何を推してらっしゃいますか？
はい、
はいはいはい、じゃあちょっと行きましょうか。
はい、
聞いて聞いて、僕の推しはね、
うん、
ちょっと待って、かっこいい、
あのね、
かっこいい、
ちょっとまずあの、あのまあ初めにね、
はい、
ちょっとこれすごい、多分かなり大きなものなんですよ、
はい、
すごい有名で、
はい、
だからもう絶対僕以上に推してる人絶対いっぱいいますし、
ああ、なるほどなるほど、
その中で、まあ、僕なりに推すというところで、
はい、
ちょっと皆さんお許しください
すごい保険をかけてた
かけるよ、
なんだろう、
気になる、
気になるね、
なんだろう、
ズバリ言います、はい、馬娘
お
ですね、いろいろ考えたんですけど、
はい、
うん、 まあ、僕が多分ウマ娘知ったのって結構遅い方だと思うんです、うん、
はい、
うん、多分、うん、どうなんだろう、なんか時系列的に、
はい、
初めこれサイゲームスさんがゲームアプリを多分なんかベータ版か何かで一回出したんですよね、うんうんうん、でそこからなんか結局、うん、もう完全に作り直すわみたいな感じで、多分1年か1年半ぐらいもう、はい、ゲーム制作し直しみたいな感じでやってて、でその間になんかその、うん、ウマ娘アニメをしたんですよね、
はい、
アニメのなんか1期っていうのかな、うんうんうんうん、なんかワンクールみたいなのをして、
はい、
でその後、まあ1年半ぐらい経ってゲームのなんか正式リリース、
うん、
でその後、アニメは今度2期やって、
はい、
つい最近年越すか 前後ぐらいで3期が終わったんですよ、うんうん、でそんな流れになってて、
はい、
でまあ、僕が、まあ、ウマ娘に対して、
はい、
総じて思ってるのがなんか分類的には、
うん、
スポコンゲーム、あ、スポコンアニメだなっていうところですね。僕もなんかそのね、馬をね、なんか女の子にしてる、あ、なんかまたなんか萌え系のなんかそういうのを作ったなみたいな感じで思ってたんですけど、
そういうイメージありますよね、アイドルとかみたいなのかな。
そう、まあ可愛いんですよ、
可愛い、可愛い、確かに。
でもアニメとか見てて、
うんうん、
あ、いやこれはスポーツだなと思って、本当にもう笑いあり涙あり、熱い戦い、まあ、うん、レースですよね、
うんうんうん、
ありで、でその中でなんか勝った後にすごく可愛くライブするから、
はい、
そういうスポコンを見ながら可愛さも摂取できるみたいな、うんうんうん、なんか万能な、
はい、
そう、万能な作品だなっていうふうに思いました。
すごい、
う
ん、
そうそうそう、で、僕がその初め触ったのがアプリ、はい、アプリなんですよ、
うんうん、
でもそれも本当にもうずっとやりたかったっていう感じじゃなくて、
うんうんうん、
携帯新しくしてから、
はい、
まあ、前の携帯でやってたゲームの入れ直しとかして、
うんうんうんうん、
あ、全然まだなんか容量あるなと思って、
はい、
でまあ、なんかスマホなんで、
うん、
なんだっけ、なんだっけ、
アップストア、
アップルじゃない方だ、Google Play か、 Google Play だ、そう、 Google Play 開いて、
はい、
でなんか見たら、まあ、一番上にウマ娘って、あ、これなんかすごい有名なやつだなと思って、
はい、
本当になんとなくでインストールしたんですよ、
はい、
そう、そっからですね、戻れなくなったのは、
戻れない、
いや本当にクオリティ高いんですよね、アプリのゲームとして、
へ
ー、すごい、僕アプリゲーム、アプリゲームで、
は
い、唯一初めて、
うん、
ガチで泣きました。
泣けるんですか。
めっちゃもう泣きました、本当にびっくりした。
それはグラフィックが良くてとかですか、ストーリーが素敵で、ストーリー、
まあ、グラフィックはまあもう当然、はい、もう本当にクオリティ高い、
うんうんうん、
でストーリーですね、やっぱストーリーが、
あー、そうなんですね、
もう本当びっくりしましたね、
こ
んななるみたいな、
すごい、
でもヒクヒクしましたもん、
すごい、
待ってよかったみたいな感じになって、
あんな可愛い子たちで
確かに
俺みたいな感じになって、
いやいやいや、
ぐらい本当にクオリティ高いんですよ、このうん、ウマ娘っていうのは、
なんかですね、
ね、どういうストーリーで、うん、なんかそんなヒクヒクその号泣するようなストーリーになるのかの、うんうん、今イメージがまだつかなくて、
うん、それあまり分かんない、知らないです。
私はアニメの2期までは見てるんですけど、3期見てなくて、アプリはやってなくて、
あ、はいはいはい、
なんかアプリ入れたら容量いっぱいで動かなくて、
う
ん、
なるほど、
そうなんですよ、最初のダウンロードで容量がいっぱいですって出て、でその整理がつかないまま
はいはい、はい、
ダウンロードできてなくて、そうなんですよ、うん、
アニメの1期はだいたい 3,4、はい、話に1回泣くんですよね、
うんうんうん、
で2期は2話に1回泣くんですよね。
わかりますね、すごい、2期ですごいわーってなりました。そうそうそう、
3期は熱血、まあ、リアル史実により忠実に向けた感じ、本当に熱い、
なんかウマ娘ってこうキャラクターごとに本当にこう、うん、モデルとなってる馬がいて、
そうですね、
こう競走馬の
そうそう
なので本当に競馬好きな方とかもハマるって言いますよね。
そうそうそう、それがすごいですよね。なるほど、そのだから可愛いゲームと、
はい、
まあ、ちょっと言葉はあれですけど、競馬をやってるおっさんが合致するようなことって想像つかないじゃないですか。
確かに、
でもそういう方々を取り入れてってるんですよね、
うんうん、
本当に見てるところ、そう、あ、これすごいなと思って。
確かにそれすごいですね。
で、まあそのね、本当に実名の、
はい、
まあ、サラブレッドって、まあ、言うとあれですけど、
はい、
で、結構サラブレッドの大きい、ね、馬っていうのは気性が荒いのが多いんですよね、
はいはい、
で実際そういう競走馬も荒いのが多くて、それが、本当に、馬娘のキャラにもちょっと落とされてるんですね、うんうんうん、そういう性格っていうのが、はい、でもみんな優しい、優しいんですよ、
うんうん、
すごい厳しい言葉を言ってるけど、はい、やっぱこうお前のためなんやっていうのがすごいひしひしと伝わってくる、本当みんな本当に何だろう、
うん
うん、愛されるように作られてるんですよね、キャラが。それがすごいし、
うんうん、
あとそのリアルで、
はい、
あのお父さんと子供の関係の馬娘っていうのがいるんですよね、うん、でも馬娘だから、
ね、みんな女の子だけど、
だからちょっとどうなるんってなると
うん、うん、
やっぱその子が親となっている馬娘をすごい尊敬したりとか、は
い、
で親となっている馬娘はそう子供、ね、
う
ん、になっているのを本当にほっとけないなみたいな感じで見るみたいな、そこがまだすごい、
うん、
いいねみたいな、
素敵ですね、
そうそうそう、
すごい
すごいんですよ、そういうね、だから実話を見てきた人たちもにやりとするような関係性みたいなのもうまーくねストーリーとして落としてて、
素敵、
そうすごいんですよね、
確かに。
でちょっとね、まあ、辛い話とかになるんですけど、うん、競走馬って、
はい、
不慮の事故で亡くなってしまったりとかっていうのがあるじゃないですか、
そうですね、
はい、
でそういうところを、まあ、馬娘でじゃどう描くかっていうと、
うん、
例えば、まあ、本当にちょっと怪我をしてしまう、
うん、
でも必ずあなたはまだ、はい、また走れますっていうふうにそういう方向にね向けてくれるんですよね、
はい、
でそこがやっぱりリアルのね、お馬さんがその亡くなってしまったところとかを見てきた、ね、
はい、
競馬のファンの方とかが、
はい、
そうそう、こういう風になってほしかったなっていうのですごい、うん、いいところで落としてくれるんですよね、
なるほど、
うん、
なるほど、
素敵ですね、
いや本当にすごいですね、
なんか今のでもなんかちょっと、うん、ちょっとうるうるきそうだもんなるほど
そうそうそう、
確かにそれは
そうですね、
きますね、
でそれがそのアプリのゲームの方で、
うん、
まあ、アニメの、ね、一期でもちょっとそういう運命をたどった大馬さんがちょっとまあ題材になってたりするんですけども、それがまたアプリのゲームの方でも実はメインのストーリーっていうところで入ってくるんですよ、
はい、
なるほど、
そこがもう僕も爆刺さりして、もう見れないみたいな、画面見れない、ちょっと待ってちょっと待ってって、
うわ
で自分がトレーナーで、はい、その馬娘を、まあ、育成する立場の人間なんで、うんうんうん、たまにね真ん中に選択肢じゃないんですけど、はい、自分のセリフとして、はい、誰っていう感じで叫んだりみたいなところを押すんですよね、自分が押さないと進まない、
はいはいはいはい、
で本当にそれがもうここで俺に喋らせるかっていうところで誰ってこう押すんですよね、もうダメ、もうダメ、ちょっと泣きそうになってくれ、
いや確かにそれは
すごい、
ね、もうわしづかみにされ放題、
うわ、うん、確かにそれは
本当に妥協がないですよね、この馬娘の作品は、
すごいすごい、
ね、で今ね本当にメディアミックス、もともとね、うん、メディアミックス作品っていうんですか、
はい、
アニメとこのゲームと、うん、今はね、うん、なんかそのコミックとかでも、
はい、
展開してるんですよね、ヤングジャンプだったかな、とまさかのコロコロコミックとかでも最近始まってると、
すごい、
もう本当にもう小さな子供にも
分かるようにっていう、
すごいなみたいな感じで、そうそうそう、はい、うん、
じゃあいろんなところでも目にできる機会が増えてるんですね、そうか、
娘の効果は本当にすごいですね、なんか、なんだっけ、募金とかの話知ってますかね、
はいはい、知らないです、
それはその引退されした、うん、まあ、大馬さんの、はい、そういうのを、まあ、ここで、まあね、生涯、まあ、住んでもらうみたいなところあるんですけど、うんうんうんうん、あそこ
は
まあ、毎年一応募金とかされてて、
うん、
でなんかそこの馬娘で、
はい、
すごい周知になって、ね、すごい知り渡ってから、うんうんうん、そのなんか募金がすごい、はい、何十倍みたいな感じです
ごい
とかっていうのもなんか結構ニュースとかでもね、なくて、あ、そんなにもう本当によう賑わせてんだなっていうので、う、
確かに
馬娘がまあその一端を担ってるというか、
何やってるのっていうの本当すごいんですよね、なんか
すごいですね、
うん、
だからそうそう、
なんか
そんな話ですね、
すっごい気になりました、
いやそう、
なんかね、レミーちゃんみたいに私アニメも見てたわけじゃないし、うん、もう本当に今ゼロ知識でお話を伺ってたんですけど、
はい、
もう
やりたいですもん。
いやもうなんかもうYouTube とかでも見てほしい。
あ、
できないなら。
なるほど。
ゲームのメインストーリー。いや、でも見てほしい。本当にマジでもう絶対泣く。初見でも絶対泣く。自信あります。それは。
はい。ぜひ見てみます。
ね、もうなんならもうプレイして報告したいです。
確
か
に。
できましたと。
そうかも。
びっくりするよ本当に。
なんか女子目線で見ても、お洋服とかすごい凝ってて可愛らしかったり、
確かに
活発な子だからちょっとショーパンみたいになってたりみたいな、そういうところも素敵で、なんかいろんなターゲットに向けて本当に本気で全部デザインしてる感じは伝わってきます。
確かに。
あれ、そう、ゲームもちゃんとあの自分トレーナーってあの自分男性女性であの選べますから。
すごい。
だから女性にも本当に今人気は絶大ですね。
すごい。じゃあ女トレーナーになるか。
なるしかないね。
なるしかないね。
中にはなんかあの、はい、トレーナーのことを、うん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんって呼ぶのがちゃんとねあの変わるんですよ。ね、ボイスでお姉ちゃんみたいな。
押せる、押せる、
守るみたいな。
確かに。
そういうところもねすごい細かくね。
すごい。ちなみに、うん、あの推しいらっしゃるんですか。
聞きたかった。
あ、推しっすか。
はい。
推しね、これ難しいな。
もう全体に推してます。
まあ箱推しと言っていいレベルなんで。うわ難しい。なんだろうな、名称怒涛かな。いやでも、いやでも全部好き。
じゃあぜひ、うん、皆様も、ね、ストーリー追っていただいて、ご自身の推しを、ね、見つけてもらえたらと思います。
そうですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高木さんの推しは、ウマ娘でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ちょっとまだまだお話しし足りないんですが、ここでお時間なので、次に行きたいと思います。それではもう一曲、北垣さんのリクエスト曲いただいておりますので、お聴きください。曲振りお願いいたします。
はい、それではお聴きください。トーで、The World Coding 2。お聴きいただいたのは、トーで、The World Coding 2でした。
はい、ここからは告知宣伝のコーナーです。題して
Next Eyes。
さてさてさて、ではまず、はい、レミーちゃんからありますか。
はい、私は来月3月に朗読劇に出演させていただきます。
はい、
雲のまにまにという作品なんですけれども、大塚駅から徒歩7分ぐらいのシネマハウス大塚っていうところでやります。はい、で3月の16日土曜日と17日日曜日で、それぞれマチネソワレの14時18時ございますので、よかったらぜひお越しください。ツイッターの固定のところに、ピン止めしています。ツイッターじゃない、もう X だX にピン止めしてますので、よかったらご覧ください。ポスター中央のピンク髪の女の子を演じる予定です。メインキャストなのでぜひお越しくださいませ。お願いします。はい、なんとですね、来てくださったお客様の投票でエンディングが変わるっていう、はい、マルチエンディングの朗読劇になっておりますので、
面白い。
はい、よかったらどんなエンディングになるのか皆様で決めていただければと思います。
はい、なんかいつもはね、なんかラジオだからさ、うん、声だけの発信だけど、うんうん、ね、これ朗読劇ってなるともう実際に、ね、うん、会いに行けちゃうですよ。
そうなんですよ、
リアルタイムで。
終わった後キャストとのグリーティングもありますので、よかったらお話しさせてください。
ぜひ皆さん足をお運びください。
う
ん、
はい、お願いいたします。
はい、続いて北垣さんございますか。
まあ、直近ではないんですけど、
はい、
実は最近曲を一本インストで作りまして、
はい、
で歌詞思いつかなくてですね、うんうん、こういうのなんかちょっとゆるぼしたいなというやつなんですよね。どこがいいんだろうな、ピアプロとかってわかります、うんうん、なんかそういうサイトだったら多分いいのかな、なんか、うんうん、そう歌詞誰か考えてみたいなところがちょっとあります。なんかご提案ありましたらちょっと
すごい、
はい、
リスナーさんの
言葉が曲になるかもしれない。 い
や、そうだから先に何作ったかをねちょっと出さないといけないんで、うん、それをどこかでね出して、
お
それちょっと、まあ、歌詞、はい、応募したいなみたいな、
お
応募、うん、募集、うんうんうん、募集したいなと思います。
すごいですね。
すごい、
楽しみ、
ね、
はい、です、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひリスナーさんもね、うん、応募してみてください。ご自身の歌詞が、ね、はい、曲になるかもしれない。
なるかもしれない、
すごいな、
エモエモです
ね。確かに、
はい、もう私も参加したい。なんかワンフレーズとかでもいいのかな。ワンフレーズとかでも
1曲でもいいですし、全てなんかノリに乗ったらもう全部書いてあったわみたいな感じでも全然ありありだと思います。
はい、はい、 どんな曲なのかね、私たちも聞いてもしかしたら応募しちゃうかもしれないので、ぜひぜひ
やってください、はい、お願いします。
ぜひ北垣さんの SNS をご確認いただいて、はい、きっと情報とか出てくると思うので、
はい、
はい、お願いします。
お願いします、
はい、ぜひご確認いただいてどしどしご応募ください、ねえ、ちょっとね、今月も今月も、うん、今月も今月もって2回言っちゃったけど、はい、イブからの宣伝はないので、うん、はい、何か宣伝ができるように頑張りたいなと思いますが、うん、ね、
頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう。さっきね、その曲の話はね、あの北垣さん の、 あのプロフィールのお話のお時間の時にも少し伺ってたけど、うんうんうん、ね、なんかやっぱりなんかその自分の創作というかね、その活動を、ね、なんか人の意見とか人を取り入れて何か作り上げるっていうのが、うんうん、めちゃくちゃいいなって改めて思いました。
確かにね、なんか自分で創作していくっていうのも素敵ですけどね、うん、さらにそこに巻き込んでいくっていうのは、うん、いいですね。
絶対面白いですよ、なんか自分でも知らなかった自分の力みたいなのやっぱ、だって好きな力って見つけられるんですよね、
はい、
そういうのもね、なんか楽しいですし、
はい、
やってみていいと思います。
いいですね、
確かに。
なんか今後やりたいこととかにアンケートでもなんか YouTube とかでも曲出していきたいみたいな書いてあったんです
よ、うん、そうですね、だからもう、あ、そこでもいいのか、あ、そこでインスト、
確かに、
なるほど、確かに
コメント欄とかで、
う
ん、
そうですね、
募集とかも面白いじゃない、
気軽にね、みんな投稿できるかもしれないですね、
確かに、
ちょっと、
いいかもしれない、素敵、
わ、ありがとうございます。
あ、全然全然なんかそう気になってて YouTube とか、はいはいはい、YouTube のアカウント自体は、
ま、
あるんですか、
あ、これ
から
です
か、
あ
るんですね。
あ、本当に趣味趣味で、あのゲームの配信してるだけなんですけど、
ね、すごい、
そうそう、
ここで話を広げていいのか分かんないですけど、
そうですね、
なんかね、ゲーム配信、
それ、あの、X の方で多分あの飛べるんで、
なるほど、
なるほど、
はい、興味のある方はぜひぜひこちらから見ていただけ、はい、ちなみにどんなゲームやってるとかあるんですか、
ね、なんかいろいろホラーゲームから、RPG からなんかいろいろで、なんか宇頂天北尾劇場という名前なんで、ちょっとあのちょっとあの感覚すごい、なんて言ったんだろうな、ちょっとぶっ飛んでます。
なるほど。
いえいえいえ。
じゃあちょっとぶっ飛んだ気分になりたいときに。
まあそうですね。
気になるな。
お耳をもし失礼しまし
てね。ちょっと私たちもチェックしてみようかと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは最後に1曲お聴きください。花澤香菜さんで Too Late for Chocolate。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。
はい、
ね、ここで番組からのお知らせです。
はい、
インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしてお楽しみください。スタンド FM でもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からお便りやリクエスト曲も募集しておりますよ。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS の DM、 ダイレクトメッセージなどでお願いいたします。
はい、
はい、ということで本日はね、初めてゲストの方をお迎えしての放送になりました。
はい、いや緊張しましたね。
緊張しました。
本当ですか。楽しかったです本当に。
よかった、めちゃくちゃ楽しかったです。
ね、すごく楽しくて、ね、なんか全部話が止まらなくなった感じで、
そうそうそうそう、これもベラベラベラ言っちゃってもう、
そう途中でね、アドバイスとかでこう時計を見るようにみたいに言ってくださったのに、あ、過ぎてしまう、過ぎてしまうみたいなぐらい本当にもうすごいね、
時間が足らなかったね、
楽しくてあっという間な、うん、1時間でしたね。
はい、
うん、
なんか私たちもというか、私はなんか最初すごい緊張してたんですけど、
うんう
ん、でもなんかお話を通してね、なんかどんどん緊張ももうなんかなくなっていて、うん、なんかもうすごいね、楽しく、ね、
本当に
過ごしておりました。
うん、面白かった。すごいフランクに話してくださるので、なんかどんどんこう質問とかしちゃって大変だったかもしれない
ありがとうございます。
ね、こんなところでもなんか お堅く喋られてもっていうところあるんで、
無茶振りしまくってしまった。
そう、
ね、 ゲストの北垣さんのお力を借りて、
ねえ、
きっとリスナーさんもね、すごく楽しかったかと思いますので、はい、本当
にすごい華やかで、僕もね、楽しかったです、本当に、
うん、ありがとうございます、うん、
はい、はい、それではお別れのお時間となりました、
はい、
私たちとはまた来月第2週目にお会いしましょう、はい、今夜のお相手は放課後アイス
レミこと青井夏美と
イブこと相澤いぶきと
北垣辰弘でした。
夢の中でも放課後アイス。